キリスト教会はユダヤ教から一週7日の制度は受け継ぎましたが、土曜日を安息日として守ることに変えて、日曜日を主の日として特別に聖なる日とするようになりました。その主の日の礼拝を守っております。日曜日をよく安息日と呼んだりしますが、正確には主の日と言うべきであり、教会にとってこの日は復活された主イエス・キリストを記念し、その救いの御業の完成を感謝する日です。教会が誕生した聖霊降臨も日曜日の出来事でしたから、この日はまた主イエスの主権を世に告げ広める日でもあります。ところで、教会誕生当初は安息日と主の日の両方が守られた時期もありましたし、日曜日が公的休日となったのは4世紀の初め頃と言われますから、主の日が今日のような日曜日になるまでに様々な歴史的な推移があったと思われます。いずれにしても教会にとって日曜日は厳密に言えば主の日で、あって安息日ではありません。しかし主の復活によって神との関係を破っていた人間の罪が許され、創造の秩序が回復されたのですから、神の創造を覚える安息日の意味をも主の日を守ることの大切な要素として覚えることは意味あることであると思います。で、主の日である日曜日を安息日と私たちが呼ぶのはあながち間違いとも言えないのであり、むしろ私自身は主の日を安息日として守りたいと思っております。で、本日の聖書マルコ福音書2章の23節から28節はその安息日をめぐってイエスがパリサイ派の人々と論争された、皆様よくご存知のところであります。で、安息日は神が7日にわたってなさった天地創造の技を完成されて安息されたという創世記2章2節の記事に基づいてユダヤ教が厳守した聖なる日でした。週の7日目の土曜日、彼らは一切の労働をやめ、神の創造の御業を感謝し、生かされている恵みを思って生きる希望を新しくしたのです。ですから安息日を守ることにことは、ユダヤ人にとって信仰そのものと言ってもよいことであり、10回の第4回にその日を守ることが規定されています。そういう日ですから、その日についての規則はユダヤ教が危機に陥るたびに厳格なものになり、また時代が下がるにつれて次第に細かいものとなって増えていき、その結果本来の意味から離れた多くの無意義で繁琐な規則になってしまい、かえって安息日の信仰を空洞化する結果を招くことになったのです。で、本日の箇所はその点で一つの例となる話です。で、この話は弟子たちが麦畑を通りすがりに麦の穂を摘んで食べたこと、それをファリサイ派の人々が安息日の規則に違反すると問題にしてイエスを非難したという話です。他人の畑に入って釜を入れて収穫しようとするなら、それは盗みであり許されませんが、 手でつまんで食べることぐらいは良いという規定が新明記にありましたから、普段の日ならそれは問題にならないことです。しかしこの日は安息日ですから、法を積む行為は安息日に禁止されている借り入れの行為に該当するのでないか。ファリサイ派の人々は考えて、弟子の行為は安息日の律法違反と批判されたのです。イエスはこれに対してどう答えられたか。新明記には、隣人の麦畑に入るとき手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならないとありますから、手で穂を摘む行為と鎌を使う借り入れ行為とは明らかに別とされており、したがって弟子のした穂を摘む行為は安息日の律法違反に該当するものではありません。ですからイエス様がそうここで答えられたら、もうそれでよかったと思うのです。問題はそれでおしまいになるところでした。ところがイエスはそういう答えをされなかったのです。その代わり何と言われたか。それが25節26節で、ダビデの故事を引用して、弟子たちのしたことは安息日の律法に差し支えるものではないと言われたのです。これはどういうことなのでしょう。ダビデの故事は旧約聖書サムエル記上21章の2節から7節に記されていますので、それを読んでみましょう。修法の3ページ中の段の参考聖句として記されているところであります。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。ダビデを不安げに迎えたアヒメレクは彼に尋ねた。なぜ一人なのですか、友はいないのですか。ダビデは祭司アヒメレクに言った。王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるなと言われたのです。従者たちにはある場所で落ち合うように言いつけてあります。それよりも何かパン5個でも手元にありませんか。他に何かあるならいただけますか。祭司はダビデに答えた。手元に普通のパンはありません。性別されたパンならあります。従者が女を遠ざけているなら差し上げます。ダビデは祭司に答えて言った。いつものことですが、私が出陣するときには女を遠ざけています。従者たちは身を清めています。常の遠征でもそうですから、まして今日は身を清めています。普通のパンがなかったので、祭司は性別されたパンをダビデに与えた。パンを備え替える火で焼きたてのパンに変えて、主の御前から取り下げた備えのパンしかなかった。でこれに基づいた25節26節を返事とされたのです。で一読して分かりますように、これは安息日の問題とは全く関係のない内容であります。どうしてイエスはこんな関係のないことを答えにされたのか、ちょっと分かりません。それでこの25節26節はイエスの言葉ではなくて、初代の教会が書き加えたものであろうというふうに言われます。で初代教会にとってイエスの技を論証するのに旧約聖書を用いることはよく使われた基本的な神学作業であったからです。でここも何らかの意図を持ってした書き加えであろうと言われます。しかしそれにしては イエスがここで言われたことは、よく見ると今お読みいたしましたこの出典であるサムエル記上の故事とはだいぶ違っております。第一に、祭司はアビアタルではなくてアヒメレクであります。第二に、供え物のパンはダビデが取って食べたのではなくて祭司が与えてくれています。初代教会のした神学的書き加え作業にしてはあまりにも間違いすぎている。この引用は少しお粗末と言わねばなりません。ですから私はこれは初代教会の書き加えではなくて、やはりイエスが実際に言われた、ただしそれはファリサイ派への反論をするためのとっさの言葉ですから、間違って引用してしまわれた、そう考えます。その方が自然だと思います。イエスでもとっさの場合は間違って引用されるぐらいのことはあると思う。イエスの言いたかったことは、律法律法とお前たちは言うが、ダビデでも緊急やむを得ない場合は律法を破って祭司以外食べてはならない備えのパンを食べたじゃないか、律法より人の命の方が大切なんだ、そういうことであったのでしょう。先に指摘しましたように、手で穂を摘む行為は安息日に禁止されていた刈り入れに当たらないのですから、ファリサイ派からの批判に対してイエスはそうではないという答えをすぐに律法に基づいてきちんとすることができたはずなのです。にもかかわらずそれをなさらずに、ここであえて関係のないダビデの故事を例として律法より人間の方が大切と言われたのは、律法で物事を考えることに慣れきって、何でもかんでも律法の枠の中でしか考えられなくなっているファリサイ派の人々をその枠から解放して、律法から離れて素直に物事を考えてみるようにさせようとイエスが意図されたからではないかと思われます。そもそも律法は人間が神の恵みに生かされた感謝に生きる筋道としてユダヤ民族に与えられたものでした。でそのことは最も基本的な律法である、いわゆるモーセの十戒、それが出エジプトの途上シナイ山でモーセを通して民族に授けられたものであったことが示しています。つまり律法は救い出されたユダヤの民がその恵みに応えて生きる筋道であり、言うならば人間が人間らしく踏み外さないで生きるように与えられた神の恵みだったのです。しかしファリサイ派の信仰がユダヤ社会に支配的になっていたイエスの時代には、その律法はそれさえ守っていれば人間は正しく生きていることを保証される基準のようなものになっていたのです。そして律法を守っているか否かで全てが片付けられて、人間の姿のそのままが見られることのないままに、表面的に人間が扱われる根拠になってしまっていたのです。イエスはそこに見せかけの信仰、偽善を見抜いて繰り返しファリサイ派の人々に気をつけよと言われたのでした。イエスの宣教活動の狙いはまさにユダヤ教をこの律法主義の偽善から解放し、心を尽くして神を愛する誠の信仰を復活することにあったのでした。 ですからもしここでイエスが律法に基づいて答えられたら、たとえそれがファリサイ派の質問に対して十分な答えになるとしても、所詮それでは律法の権威の下でのやり取りとなってしまい、律法の権威は相変わらず揺らぐことなく、ユダヤ教の立場はそのまま手つかずに続くことになるでしょう。それではイエスの福音宣教の意味はなくなります。だからこそイエスはここで答えるにあたって、安息日の律法に関係なしにダビデの故事を突然引用して、律法より人間の方が大切と言わんばかりのことを言ってのけ、答えとされたのでした。イエスに言わせれば、安息日は律法の前で、その日自分のしていることが適法か否かの問われる日ではないのです。創造者である神の前で、生かされているものらしく、人間をわきまえて生きているかの問われる日なのです。安息日においては、律法的合法性より、神の前の人間の非造性こそが問われるのです。イエスはそのことを示そうと、ダビデの故事を語って、律法の枠を外して、人間をそのままに見るようにしようとされたのです。そしてさらに、27節、28節を言われたのだと思います。この両節の意味は、安息日は人間のためにある。決して人間が安息日のためにあるのではない。だから人間を生かすことの方が、安息日の律法を守ることよりも大切なのだ。そういうことでしょう。イエスは、安息日の問題を律法問題としては決して扱われないのです。そのお気持ちが律法的に答えようと思えば答えられる、ファリサイ派の人々の質問にダビデの故事、全然関係のないダビデの故事を引いて、律法より人間の方が大切というお答えになったのです。つまり安息日を律法の問題にしようとするファリサイ派の土俵にはイエスは決して上がられないのです。安息日を語る土俵はイエスにとっては天地を作りになった神の創造に対する信仰、そこにしかないのです。考えてみれば、我々が男であったり女であったりすることが全く私の選択によることではないように、私たち人間は自分の意思や希望とは全然無関係に存在させられているのです。存在するとはそもそもそういう受け身のことなのです。私たちは思い上がっておりますから平素を気づかずにいますが、自分の思いとは関係のないところで決められたことを受け止め、時には否応なしに従わしめられる、非造物として存在するとは本来そういうことなんです。そこでは自分の好き嫌いなどは通らない、ただ受け止める、受容する、そこで人は初めて非造物としてのそのままとなり、神の安息に預かるのです。イエスがここで安息日問題に全く関係のないダビデの話を強引にねじ込んで、律法主義によってでしか物事を考えられなくなっているファリサイ人に、このこと、すなわち非造物の安息は決してお前たちの考えているような律法を守ることによって 獲得しようとするところにはない。そうではなくて、生かされている自分の性の根底にある秘蔵の現実、それをそのまま受け止める、受容するところにある。そういうまさにコペルニクス的展開、立法より人間の方が大切を示そうとされたからではないでしょうか。アメリカ・インディアンで1786年から1886年、100年間生きた人ですが、チーフ・シアトルと呼ばれた人がいました。今のワシントン州あたりの部族の長として、ヨーロッパからやってきた初期の植民者に協力をした人として知られております。1852年、アメリカ合衆国政府は新しい移民のために先住民族の土地を買いたいという話を彼に持ちかけました。その時、このチーフ・シアトルが書いた時の大統領、第13代の大統領フィルモア宛ての返事が残っています。そこには今問題にしている被造物の安息とはどういうものかを示す言葉が見事に記されています。少し長いものですので、一部をご紹介いたします。大統領は土地を買いたいという言葉を送ってきた。しかしあなたはどうして空を、あるいは土地を売ったり買ったりできるのだろう。その考えは我々には奇妙なものだ。もし我々が新鮮な大気を持たないからといって、あるいはきらめく水を持たないからといって、それを金で買えるのだろうか。この大地のどの一部分も私の部族にとっては神聖なものだ。キラキラ光る松の葉のどの一本も、どの砂浜も、どの暗い森も、どの牧草地も、あらゆるものが私の部族の思い出と経験の中では尊いものだ。我々は結果に血が流れているのを知っているように、木々の中に樹液が流れているのを知っている。我々は大地の一部であり、大地は我々の一部だ。香り高い花は我々の姉妹だ。熊、鹿、ワシ、彼らは我々の兄弟だ。岩山の頂き、草原の露、ポニーの体温、そして人間、皆同じ家族なのだ。あらゆる物事はつながり合っている。人間は自分の命を自分で負ったわけではない。人間はその中でただ一本の撚り糸であるに過ぎない。よく分かっていることが一つある。我々の神はあなた方の神だ。大地はその神にとって大事なものであり、大地を傷つければその作り主に対する侮辱を重ねることになる。あなた方の目的は我々にとっては謎だ。バッファローが全部殺されたらどういうことになるのか。野生の馬を皆飼い慣らしたらどういうことになるのか。森の深い奥が大勢の人間の匂いでいっぱいになり、緑豊かな丘の景色が電話線で乱されたらどうなると思うのか。茂みはどうなってしまうのか。消えてしまう。わしはどこに住むのか。消えてしまう。命の終わりと生き残りの始まりだ。ほんのごく一部のご紹介になりましたが、皆さんはいかがでしょう。私はこれを読んだとき、深い感動を覚えました。 これは死ではない。これは世界を神の賜ったものとしてそのまま受け止めている人に実際に見えている被造物の世界そのものなのです。私どものように思いのままに世界を変えられると思っているものにはもうすっかり見えなくなってしまった世界なのです。約150年前のインディアンの一部族長の言葉は、今日の地球規模の環境破壊、そして自分中心に凝り固まってしまった人間社会の荒廃がどこから来たかをはっきり語っています。ありとしあるもの、大地も山も川も森も草木も空も海も、そして生きとし生けるもの、獣も鳥も魚も虫も、そして人も、すべてがつながり合って支え合って補い合って生きるように生かされているのです。そこには中心に立って他を支配するようなものは一つもないのです。それが神がお作りになったまま、そのままの存在の姿なのです。世界をあるがままに自由をしている彼らにはそれが見えるのです。繰り返しますが、チーフシアトルは世界を詩的に描写しているのではないのです。生かされたものとして生きている彼に実際に見える安息に満ちた世界をそのままに描写しているのです。土地を分けてほしいという大統領の申し出をインディアンの部族長は拒んでいるのではないのです。しかし彼は大統領の申し出に違和感を禁じ得ないのです。金で土地を買う、そこには土地を自分のものにする、そして自分思い通りに支配し利用しようとする傲慢、すなわち先ほどから申しておりまする需要の正反対が潜んでいることを彼は見抜いています。金で買ったら自分のもの、自分のものは自分通りに利用して何が悪い、そういう自分中心、人間中心がすでにそこにあることを彼は見抜いています。神が存在する一切を作り保ったと思っている彼にとってはそれは何とも下しかねる考えなのです。しかし困っている合衆国の新しい移住者のためには土地を提供してあげたい、だから彼は大統領の申し出を認めつつ言うのです。我々はこの大地を愛する、だから我々が愛してきたのと同じようにそれを愛してほしい、我々がその面倒を見たのと同じように面倒を見てほしい、あなた方の心の中に土地の思い出を受け取った時と同じまま保ってほしい、あらゆる子どもたちのためにその土地を保護し愛してほしい、我々神が我々すべてを愛するように。日本列島改造と称して国道乱開発し土地バブルに覆った私たちは今破壊された日本の環境の中で病んでしまった受け身を忘れた気ままな心に翻弄されながら、親が子を殺し子が親を殺す、なんとも荒廃した社会生活を高いツケとして払わされています。チーフシアトルの150年前の言葉に顔を上げられません。現代社会は便利になりました。しかし安息がありません。快適にもなりました。しかし安息がありません。情報は瞬時にたくさん手に入るようになりました。しかし安息がありません。 思い通りに変えていけると思い、事実変えてきました。しかし変えられない、受け止めるより仕方のないものが足元にあるのです。生かされて生きている。生かされて生きている。この根底にある現実は変えられません。それは受け止める、受容する以外に対しようがないのです。そしてそれを受け止め、受容するとき、安息があるのでしょう。安息日にイエスが期待されたのは、チーフシアトルの語るような生き方になる、神の創造をまっすぐに信じて、与えられたそのままを受け止める受容、受け入れる、そのことであったのです。人間は確かに神に代わって世界を支配するような大きな委託を神より受けました。ですから、いろいろと都合の良いように物事を変えていくことができます。許されてもいます。しかし、大きな委託を受けたとしても、非造物であることに変わりはありません。人間はそれだけに、自分を中心にしないようにする謙虚を根源的に課題として負っているものなのです。逆に言えば、人間は生来自分中心、人間中心の傲慢に流れるものなのです。ですから、安息日を守るたびに、私たちは生かされているものとしての命の不思議に圧倒される非造物感を新たにしたいものであります。水上勉が五木寛之との宗教対談の中で、一枚の葉から落ちる梅雨の雫の光、そこに人生や愛を見る、人生や愛を感じる、そういうフィーリングに宗教の本質的なものがある、そういうことを語っておりました。確かに非造物として抱く命の根源に向かって開いた驚きの感覚、あるいは自分を中心に置けない畏敬の感覚とは、そういうフィーリングのことでしょう。このフィーリングが果たして自分にあるのか、それを自分本位でもうカサカサに乾ききった自分の心に問うてみる、それが安息日でしょう。安息は神の創造を信じて、その技を感じ、その技を受け止める、その需要にこそあるのです。真の安息の所在が需要にあること、それを教えて、チーフシアタルの残した150年前の手紙は、今も新鮮さを失いません。私が現在出席しておりまする教会の牧師は、3年前に来られた方であります。52歳。私よりはるかにお若いのですが、信仰も人柄も学問も行動力も牧会者として誠に優れた方で、私はこの方に牧されて、人生の最晩年の教会生活を過ごせる幸せを感謝しているのですが、先生が礼拝においてよく使われる言葉があるのです。説教の中でか祈祷の中でか、どこかで一度は出てくる言葉があるのです。短い言葉で、あるいは先生ご自身は気づいておられないかもしれませんが、おそらく教会の人たちは皆気づいていると思います。それはどういう言葉かというと、 素直にということです。素直に従っていけますように、素直に心を開いていけますように、素直に耐えられますように、そういう調子で先生の口からよく素直にという言葉が出てくるんです。私はそれを聞くたびに、大変失礼なことですけれども、先生の信仰の内なる格闘を想像し、頭を垂れる思いがしております。と言いますのは、実は先生のお嬢様は二分脊椎症という肉体的ハンディを生まれながらに負っておられるのです。それは現代の医学では不治の病であり、成長して思春期になると生涯をはからんで自ら命を絶つ人が多いと、その病に長く関わっている医師から聞いたことがあります。で、先生の心にはお嬢様のことがずっと重く片時も離れることなくのしかかっておられることでしょう。どうして自分の子供がこういう病を持って生まれたのか、そう思われる時があるでしょう。私は自分の子供がそうであったらと思うと、本当に胸が締め付けられるような絶望感に襲われます。皆様ご存知のキリスト者詩人、あの島崎光政先生も同じ病を苦しみながら81年の生涯を生き抜き、私どもの心を打つ多くの詩を残されました。その一つに天地創造と題した次のようなものがあります。神は初めに天と地とを創造された。地は形なくカオスがその上を覆っていた。地球の柱時計はまだ眠ったままだった。ふと神の指はうごめく、こういう詩であります。島崎先生はご自分の病を神の指の動きによるもの、神の創造の御業に預かったものと受け入れておられるのです。先生はまた78歳亡くなる3年前ですが、ドイツで開かれた二分脊椎症国際シンポジウム会場において講演をなさいました。その講演の最後に、その講演会の席上で読まれた詩を披露されたことがあります。その詩は短いものですが、自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えている。自主決定にあらずして賜った命の泉の重さをみんな称えているというものでした。この詩は詩集に無題として残っております。島崎先生とて幾度もご自分の運命を呪い、世をはかなわれたに違いありません。神不信の投げやりな反抗的な思いに落ちられたことはたびたびあったことでしょう。その連続であったかもしれない。その信と不信のせめぎ合いのギリギリの中で人間の限度をわきまえ、神の前に素直になって、神の御手より自主決定にあらざる病の身を、命の泉をたたえている大切な重いものとして受け取り、平安を味わうに至られたのでしょう。それは考えてみれば、まことに長い、長い長い、気が遠くよるような長さの運命を受け止める素直さを修練する旅の果てであったと思います。 その島崎先生のことを礼拝において必ず一回と言ってよいくらいに素直にを口にされる牧師の姿に接するたびに私はいつも思うのです。牧師もその旅をしておられるなと思うのです。牧師は自覚しておられないかもしれませんが、素直に素直にと繰り返されるお姿に私はいつもそう思うのです。そして自分の信仰を正される思いがいたしております。私たちの人生には思いがけない、どうして私がと言いたくなるようなことが起こります。そしてそれを解決し取り除こうとします。当然です。でも取り除き得ないこともあるのです。そこで私たちは気づきたい、神の創造のお働きの外に私たちが出ることは決してないということを。したがってこんなはずではなかった、その苦しみにも神の指が働いていることを信じたい。そしてまっすぐに神の創造を信じて苦しみを素直に見てより受け取りたい。その需要に神の安息があるのです。主の日に主によって回復した創造者なる神との交わりを覚え、まっすぐに神の創造を信じて与えられた苦しみを見てより受容して安息するものでありたいと思います。最初に申しましたように、私が主の日を安息日として守りたいのはそのためです。この日私はまっすぐに神の創造を信じる信仰を新たにして、与えられるさまざまな苦しみを見てより素直に受け取り直し、安心して苦しみつつ生きる、安心して苦しみつつ生きる姿勢を新たにして、生かされているものとして生きてまいりたいと思っているのです。変えることも避けることもできるのならしてもいい。しかしそこに安息はないのです。受容することに安息があるのです。その受容をするように導き、素直にと支えてくださるのは、まっすぐに神の創造を信じる信仰です。素直に私もそう祈りつつ、生かされる限り安心して潔く苦しみつつ生きたいと願っておるものであります。お祈りいたします。私たちの主イエスキリストの父なる神様、今朝も整えられて、いつもと同じように主の日の礼拝をあなたに捧げることを許されました。慌ただしく流されるように生きている暮らしの中で、こうしてひととき立ちとどまり、あなたを見上げ、生かされている足元を見、生きてあることの本来に思いをいたす、そういう時と交わりとが与えられていることは感謝であります。もしこの主の日の礼拝がなければ、私どもは思いのままに自分を見失って押し流されてしまうことは間違いありません。あなたに生かされて生きる受け身の人生の本来が見えなくなってしまうことは間違いありません。御手に委ねる安息の主の日を、主イエスキリストの十字架と復活によって賜っている、このあなたの深いご配慮はなんと行き届いておることでしょう。理解に余ることに直面させる毎日ですが、主の日の恵みを覚えて心を開いて素直にまず全てを受け止めて安息を味わい、それからそこから歩み出していけますよう、私ども一人一人の暮らしをお支えください。この教会を祝し、ケミ先生に託された御旨がなって、 この教会が安息に満ち、その教会の姿を通してこの地にもあなたの安息が広がっていきますように、また集いました一人一人の上にも同じ恵みが豊かでありますようにお祈りいたします。私たちの生きている現在の日本の社会は目を覆わんばかりであります。あなたの御憐れみによるお導きを切にお祈りいたします。この一言の祈り、感謝とともに主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。